たっちゃんさんがくすぐりっていうやつを、
はい、はい、まずは乾杯。
あ、乾杯。
クリアサヒロング缶。
僕はちょっと軽く芋焼酎。
あとはあのイカそうめんも食いながら。
イカそうめん。
あんまりボリボリしないんだね、このつまみ。
いや、匂ってくるでしょ、聞いてる人。
あの、うん、ごめんね。
4DX なんでね。
モテラジ 4DX?
うん。
前回は。宣伝していかんと、モテラジ。
ネットラジオ、今 MP3 でやってますけど。
うん。
なんか MP、何、9とか MP10 ぐらいになったら、匂いとか振動とかいろいろ伝わってくるんですかね。
だって MP 何とかになってなくても今動画っていうのがありますからね。生放送っていう。
え、でもあれも別に匂いとかないでしょ。水がバーってかかったりとかないでしょ。
だから MP12 ぐらいになったら感触まで。俺が乳首つねったらみんなの乳首、あおーって。
早くならんかな。
なんでじゃあ、俺がクリアサヒ飲むためみんな酔っ払ってい
く。そう。伝わる。
とあのね。あの、うーんっていう前にね。
うん。
あの、僕、ブログで書いたんですよ。
はい。
田舎順次を聞いて眠れって。
はい。眠れって。
うん。あの、呼吸法とか眠れんからって。
はい。
こうって。で、そしたら、とあの、はい、もう大丈夫です。ね、あとは適当にやりますから。
はい。帰
っちゃった。で、じゃあもうやるかって言って、とこうって言うんですよ、初めに。
それ、うがいしに行くときじゃないの？
違う。あのね、
うん。
とかぽーと、で、二回目は言うなんですよ。
うん。
とあっという間に飲んじゃって。
そう。
で、あの、初めの、かぽーが、あれなんなんだろうと思って、とかぽー、って。めっちゃ気になって、めっちゃ一人であのブログ書きながら笑ってましたね、俺。
あと、稲川淳二の話で眠るときに、
うん。
その、かくれんぼは絶対あかんって前に言ったと思うんですけど、
はい。
電話の出てくる系のやつもダメですよね。
そうなんですか？大声だから。じーじーじーじーじー。
いや、ドラーって言うからすぐ。
怖い。
もう寝られ。ドラーって言い出すから、あれはやめた方がいいですよね。電話系のやつは。
そうですね。
はい。だから、てっちゃんさんがくすぐりっていう。
はいはい、あの、ネットフリックスで見れるやつ。
って言うたから、あの、入ってもうたんですよね、ネットフリックスに。
もう、俺の求心力やばない？
あの、そう。もうみんな見るためにネットフリックス、その入るわけないやんって思ったんですよ。
うん。そんなんね。
もう、てっちゃんに言うと入ったね。てっちゃんがもう、あれじゃないですか、勧誘1みたいな。
超ネットフリックスセールスマンでしょ、
そう。
ネットフリックスがもう話さないでしょ、俺のこと。
うん。
だって確実に何人かを引き寄せるっていう。
しかもやばいの、でっちゃんが見てないっていう。俺は見てないけど面白そうでしょ、みたいな。
うん。それやばくない？一番やばいと思う。
で、言われた方が入ってるっていう。
そう。あのね、世の中ってそうなんですよ。
そうなんですか。
紹介ブログとかも、
うん、
何々らしいですねって。
あ、お前あれ最低やなって思った。
何々そうです。何々みたいですよって。
まあ、まとめなんてまさにそうですもんね。
でもその方が説得力増すんですよ、なぜか。
え？あ、主観じゃないでしょみたいな。
うん。
最低。いや、で、いや、入る、いや、あれってネットフリックスって、あれじゃないって、もしかしたらって。
うん。
1ヶ月無料ってやつじゃないのって。
うん。
で、ネットフリックス、じゃあ1ヶ月無料でトライアルで入って、
うん、
くすぐりだけ見て、大会したらええやんと。
うん。
まんまと無料で見れるわいと。
うん。
じゃあこれはあの、アマゾンプライムの時みたいに1ヶ月経過してしまうっていうのだけ注意せんとなと思って、
うん。
まあ、入ってみたんですよ。で、入ってから気づいたんですけど、
はい。
入って即大会でも1ヶ月見れるんですよ、ネットフリックス。
あ、気前いいね。
あの、大会ボタン押しとけば、
うん。
あの、忘れなくて大丈夫だよ、みたいな。だから皆さんも、あの、1ヶ月入りましょう。
あ、なるほど。
で、入って、 ックスグリー見てみました。
お、うん、見てくれました。
見た。
僕まだ見てないんですけど。
だからネタバレは言わないんですけど、
はい。
ニュージーランドの人が、
うん。
くすぐり競技っていうのをてっちゃんがまあ大体言った通りですよね。ものすごく待遇がいいと。
うん。なぜか謎の動画を見てみたいのでね。
そう。で、それの取材をさせてもらえませんかってメールしたら、その動画の人に。
うん。ホモやろって。
だったら、このはお前みたいなホモが興味を持つ競技じゃないんだって。
うん。
のんけだけの競技なんだって。
うん。
え、なんでそんな罵倒浴びせなあかんのって思って。
うん。
それから毎日毎日届くんですよ。
あ、毎日届くんだ。
そう。
一回だけじゃないんだ。そう、
一回取材
するぜじゃなくて、もう連続で。
さしてくださいって。って言っただけで、ホモやろうって。で、てっちゃんが言ってたみたいに、その人がそのバイセクシャルだみたいなことを公表してるっていうのも調べてるってことなんですよ。
ああ、なるほど。
だからものすごい、その、なんていう過剰反応というか、信じられない熱意でしょ？
攻撃的なのね、とにかく。
しかもその取材者を名乗る人は女性っぽいわけですよ。
うん。
その女性の名前なんですよ。その主催者っぽい人。で、なんでこんなに噛みついてくるんだって。
うん。
で、あまりにも、で、これをドキュメンタリーに撮りたいと思ってたけど、
うん。
とりあえずそんなもん許すかバカみたいなことを言ってきたから。
うん。
ブログにしようととりあえず。
うん、とりあえず。
ブログというか面白いから、このなんか、経緯も含めて。
うん。
記事にしようかな。
まあ、普通じゃないよね。
うん。いや、こういう不思議な、なんか、ものがあって、うん、ちょっとわからない、なんかやたら攻撃的やしっていう、うん、脅迫みたいなのが来たし、なんなんだこれは、うん、っていう、その、記事にしたんですよ。
うん。
そしたら、訴えるって。
え？
今からうちの代理人がそっちに行くからって。
うん。
まさかのそのアメリカから、
訴えると。
ニュージーランドまでやってくるって、その、弁護士だの代理人だのが何人も。
うん。
で、あまりに、あまりやんで、それも全部、フィルムに収めることにしたと。
ああ、もう、こんな機会めったにないもんね。
うん。うん。で、なんか、
なんか、
その人がわざわざなんか豪華なウェルカムボードまで作って、
こっちです。
そう、
煽るわけ
ね。そう、空港に迎えに行くんですよ。
うん。
いや、これすごいねって、このボードみたいな。
うん。
で、その、やってきた、なんか弁護士なのか、よくわからへん、その代理人みたいなこと言ってる人たちが、
うん。
口々に、ちょっと舐めん方がいいよって。
え？
いや、あの人は本当に力のある人やから、
お前、ちょっとやばいよって、こんなことやってるけど、みたいな。
えー、って。
面白くなってきた、みたいな、逆に。
逆になんか、っていうか、ここまでその、
関係者が、大きくなるみたいな。
が、飛行機まで使ってやってくるとかっていうの異常だなっていう。
うん。
って言って、その現地に、アメリカ、あれ、アメリカまで取材に行くんですよ。
うん。
で、その、くすぐりビデオに登場してる、
うん。
人とかにインタビューとかできないかなっていう。
うん。
で、その人、うちの一人を見つけちゃうんですよ。
うん。
だったら、その人は、俺はくすぐりビデオのせいで、人生がめちゃくちゃなったって。
ほう。
いや、バイト、その時金がなくて、なんかそのバイトだって言われて、
うん。
くすぐりビデオに出たんですって。
うん。
で、その人は、日本でもありましたよね、ゲイビデオに出たラグビー選手みたいな。
ただの。
あれは野球選手ですよね。まあまあ、まあそういうのもありましたけど。
そういうやつでしょ？
ゲイビデオ、ラグビーのなんか、まあ、
ちょっとした小遣い稼ぎみたいな感じで。
なんか若い時に、なんかその、大学時代とかにビデオ出て、あのラグビーの選手なんじゃないのみたいなよくあるじゃないですか。
ただのとこ。
ただ、それ野球でしょ。
似たようなもんでしょ？
そう。ラグビーも野球も。で、その人も全然ゲイビデオじゃなくて、
うん、
くすぐりビデオじゃないですか。
うん。
で、しかもくすぐりビデオのその競技に出ませんかみたいな感じで言われて、
うん。
まあ、日本円にして10万円ぐらいのギャラやったらしいんですよ。
なかなかいいですね。
で、その若い時の俺にとってそれはもう、その時家族も金が必要だったし、
魅力的だった。
魅力的だったし、そのくすぐり、なんか、何日間かくすぐりのビデオ出るだけで、そんなんもらえるのって美味しいと思って、まあ大丈夫だろうと思ってやったんですって。
うん。
そしたら、それからしばらく経って、信じられないことが起こったんですよ。
ほう。
YouTube にむちゃくちゃアップロードされてるって。
うん。
そんなん聞いてなかったのにって。
うん。
で、すぐその講義のメールを送ったんですよ。
うん。
そのくすぐりの主催
者。話が違うぞと。
そう、公表するなんて言ってないって。
うん。
プライベートビデオだって言っただろうって。
うん。
そしたら、その次の瞬間から、
うん。
自分の行ってる学校とかにメールとかバンバン届いて、
うん。
オタクの生徒がこんな変態行為をしてますって言って、ホモですって。
うん。
ホモビデオに出てますって。
うん。
もう、学校とか、ありとある家族にもバレたし、
うん。
みんなから、え、ホモなのって。
うん。
で、人生がむちゃくちゃなりそうになったって。で、それから消してくれ、消してくれって言っても、どんどんその、次の瞬間から Google の検索で1位とかなったりとかしたりとかして。
すごくない？
え？って。
うん。
最初はその、自分の、権利に関係なく出してるから Google に消してくれってメール送ったんですよ。
うん。
じゃすぐ消えたんですよ。
うん。
でもその抗議メール送ってから逆にむっちゃアップロードされるようになって、しかも Google のトップに出るっていう、快挙、
うん。
で、それからそのバスケット、フットボール選手、そのアメフトのプロを目指して、
うん。
いろんなチーム行くんですけど、
うん。
その度にその動画が君こんなのに出てるのかねって言ってクビになったりとかするって。
ええー、ひどい。
で、俺の人生はあのビデオのせいでむちゃくちゃさって。
うん。
こんな、一体その、ビデオ出て勝手に出てるって言って、訴えたやつを逆に追い込む組織って一体何なんだっていう。
本当にね。
うん。って言ってそっからその。
しかも舐めない方がいいよって弁護人みたいなのが来るんでしょ？
そう。
代理人が。
そう。
もう闇の組織じゃん、もう。
そう。
ヤクザどころじゃないよ、もうこれ。
そんなのが本当にあるのかって。
うん。
で、そっから、くすぐり愛好家とは一体何ぞやって。
もう、そうよね。
で、実際その、ちゃんとくすぐり AV を出してる、
うん。
くすぐり動画を販売してるっていうくすぐり愛好家のなんかそのトップみたいな人に会いに行くんですよ。
まあ、話を聞こうと、くすぐりとは。
そう、くすぐり業界について。
うん。
聞こうと。くすぐりとはそんなに儲かるものなのかと。
うん。
で、その人は、ある時自分が、男性、屈強な男性が、
うん。
くすぐられてるものにものすごく興奮するっていうことに気づいたらしいんですよ。
なんか今、くすぐり画像って結構頻繁に上がりますよね、二次元でも。
うん。
うん。
で、それで、もしかしたらこれは商売なんのじゃないかっていうことで、
うん、
屈強な男性を雇って、
うん、
くすぐり動画の販売始めたらしいんですね。
はい。
そしたら手応えがあって、
うん、
で結構売れるなって、それから仕事辞めたって。で、今ではこのくすぐり動画の専門でやってるよって言って、
うん、
なんかプールのある、まあまあなかなかな家とか持ってるんですよ。
ほう。
その自宅兼スタジオみたいな。で、くすぐりのなんか椅子みたいなのが置いてる自宅、スタジオがあって、そこでそういうモデルさんを固定して、めっちゃくすぐるっていう。
なるほど。
で、まあまあ、愛好家はまあそれなりにいるよ、みたいな。
まあまあ、だからそういうプール付きぐらいでやれるぐらいは儲かると。
そうそうそうそう。一人で撮影して、販売とかしたら、俺はこれ一本で食ってるよ、みたいな。で、他にそういう業者もなかなかいないしねって。
ああ、なるほど。いい商売なんでね。
そう、世界には確実にいると。
うん。
俺みたいな趣味のやつがあって。で、そいつが、その、ビデオとかを始める前に、インターネットのニュースグループって昔あったんですよ。
ニュースグループ。
もう今はもうほとんど使われないと思うんですけど。
うん。
周りくどい掲示板みたいなもんですね。
なるほど。
2チャンネルの回りくどい版やと思ってもらえたらいいんですけど。
それ回りくどいですね、そう。使いづらい掲示板だと思えばいいですね。
そうそうそう、昔アウトルックエクスプレスとかそういうメールソフトあったじゃないですか。
あったあった。
あれで、そのね、趣味の人のメールをみんなで回送するみたいな感じのやつなんですよ、なんか。まあでも掲示板ですわな。で、うん、そこにくすぐりフォーラムってあったと。
うん。
で、そこで、こういうビデオを知るきっかけは、
うん。
ある女性がいたと。
ほう。
そのくすぐり界では、ちょっとした有名人の。
うん。
で、どこの、そのくすぐりスレッドにも、
うん。
似たような文面で、しかも自分のなんかその、画像付きで文章を上げてて、
うん。
くすぐりのビデオを撮りたいみたいなことを言ってて、
うん、
で、しかもその、リアルプレイヤーとかの動画で、
リアルプレイヤー
そう、当時っぽいでしょ。
うん。
リアル、ムービーみたいなやつ、RA とかああいうやつ。うん、あれでなんか、その10秒ぐらいのくすぐり動画とかを上げ出すようになったと、次第に。
うん。
で、それで、こんなやつがいて、当時くすぐり界ではちょっと有名だったよ、みたいな。
うんうん、
それが記憶に残ってんな、みたいな話を、その取材の中で聞くんですよ、その当時。
うん。なんか、そういう女いたよって。
で、その女っていうところで、ちょっと共通点があるじゃないですか。
うん。
ビデオを作ってる女っていう、動画って。うん、もしやって、これはなんか、もしかしたら同じ人物やったりとかしたら怖いな、みたいな。
うん。
で、今度はその、ニュースグループにいたという伝説のくすぐり女を追っかけていくんですよ。
はい。
って言って
相当ミステリーです
ね。そうそう、ミステリーでしょ。で、こいつは一体何者だ、もう、ものすごい熱意で書き込んでるしっていう。
で、闇の組織だし。
そう。
もしかすると闇の組織の人物かもしれないと、こいつが。
そうしたら、その風俗界隈で、
うん。
その女に、くすぐられる男を斡旋してたよっていう専門家に出会うんですよ。
もうめちゃくちゃすごくないですか、そのジャーナリスト。ていうか、この映画すごくない？
うん、すごい闇。
闇？
うん、もうそのネット世界がゆえにその闇が、と繋がってしまうっていうか。
闇が実現できる。
なんでしょうね、普通やったら絶対にその、表に出なかったような人たちが、
うん。
ネットのせいでいろんな世界と接点持っちゃうっていうか、こうやってニュージーランドからまで閲覧されちゃうっていう。で、そんな奴らもプライベートビデオで終わってたはずやのに、
うん、
YouTube とかに載せるし、
うん、
で、YouTube とか載せたら普通はその犯罪とかって逮捕されたりとかしがちじゃないですか、摘発されたりとか。
はいはいはい。
力でねじ伏せるとかって意味わからんし、みたいな。
組織のでしょ？
そう。
舐めない方がいいよって。
そう。
あの人本当やばいからって。
そう。なんか弁護団で潰すみたいな。
もう国に逆らうみたいな。
でも国はこんなことしないやろうし。
そうしない。薬ビデオでゲイとかやらない、そうそう、基本的には。
そう、ゲイを罵ったりとか、こいつゲイだぜとかって言って。
まあでもそれぐらいの絶望感を与えるぐらいのパワーがあるってことなんでしょう。何やっても無駄っていう。
その、ビデオに出た人たちが、
うん。
もうあいつらには勝てないんだよって。
うん。
泣き寝入り、泣き寝入り感。
だってこのネット社会よ。
はい。
ね、ツイッターとかフェイスブックとかに何かそういうのに巻き込まれましたって言ったら結構ね、
うん。うん、
事件になりがちじゃないですか。
はい。
それを全部地下でねじ伏せる地区、組織って何？
何言って。これはね、なかなか、見応え、
ありました。
ありますね。こういう人が
。
あ、そうか。
でもそのジャーナリストだけはねじ伏せられなかった。
あ、その闇にたどり着きますからね、最後。
ああ。
ついになんかその地道に調べ、普通の人だったら、だから、この人、その映画を作るっていう、その面白い映画みたいなのをずっと作ってる組織、やっぱこっちも組織なんで。
うん。あ、組織だよ、組織ではあるんだ。
そうそうそうそうそうそう。
いや、ケツ持ちはいるんだね、お互い。
その、社長みたいな人から、
うん。
お前何やってるんだって言われるんですよ。
うん。
何危険なことしてるんだって。
うん。
頑張れよって。
あの、なんかあったら、あの、言えな、みたいな。
うん、あの、なんかあったら、まあ、知らないけど、
うん。
まあ、注意しろよ、みたいな。
あの、ガンガンやれって、いい映像撮ってこい、みたいな。
そう。そう。
いいな、それ。
結局、いい映像撮っちゃって映画になっちゃってるわけじゃないですか。
うん。しかもタイトルくすぐり。
そう。んで、ほんと言ったら、こんな、あの、世間には公表されなかったような人なんですよ、その、犯人っていうのは。
犯人っていうか闇の組織の人物は。
はい。でもこれのせいで、あの、ドキュメンタリーに強制出演させられるみたいな。
うん。
あ、こう。
あ、逆に闇なんだ。
そう。
ジャーナリスト側も。
いや、こんな。向こうは向こうで殺すぞって言ってるけど、こっちも引かないみたいなのがあって。
うん。
いや、
あの。だから、あの、最近ありがちな。
はい。
強盗とか、何かが襲うけど、
はい。
実は一人やべえやつがいたみたいな。最近なんかありがちじゃないですか、映画で。僕好きなんですけど。だからあの、若者のカップルとか、そうそうそうそう。なんか、なんだっけ、ハプニングとかなんだっけ、サプライズだったかな、なんか、家族を襲うけど、一人の彼女が、たまたま連れてきた彼女、
はい、
付き合ってた彼女が、
はい。
祖父、あの、お父さんにサバイバル術をずっと叩き込まれて、強盗とかにめっちゃ罠とか仕掛けてぶっ殺しまくるっていう。
あのね、これ、ある種ネット社会の闇ではあるけど、
うん。
その取材する方もその、なんていうんですか、ネット界の面白記事とか探してるようなやつらじゃないですか。
ロケットニュースとかそういう。
そうそう、まあ、そう、多分わからないけど、
そんな感じ。
言ったらそのくすぐりビデオの闇とかって記事載せちゃうようなとこやから、
うん、
その面白ければ何でもええみたいなとこじゃないですか。
うん。
言ったらハイエナみたいなもんじゃないですか。
だから闇部です、闇なんでしょ。
そう、だからあの、アクセス集まったらいいみたいな。
あ、どうなってもいいって、もう最終的には。とにかく PV って。
そうそうそうそうそう。ほんで、そのドキュメント映画撮ろうみたいなこと思ってたようなやつじゃないですか。
うん、
だから、なんかあの、ねえ、モンスター対モンスターみたいなところありますよね。
ありますね。僕結構そういうの好きなんですよ。あの、最強の殺し屋 VS 最強の刑事とか。あの、無敵の竜と最強の虎とか。
そやが結局、あれですよ、そういう闇も、なんか、映画撮って当てたろうとか、まあ、怖すぎですやん。
うん、怖すぎね。工藤 VS 怪奇みたいな。
だからそのニュージーランドの映画撮ってる人ね。
うん。
だからリアル工藤でいいみたいなもんなんですよ、きっと。
まあ、なるほど。
あの、ガランとかは悪くないけど、
うん。
平気でそんなとこずっとしつこく、脅迫されてもしつこく、なんかこれ面白そうだぞって言って、
うん、
行くやつってただもんじゃないじゃないですか。
まあ、普通の精神ではなかなかできないですよね。
うん。
相当タフ。
そうですね。しかもね、その海外、ニュージーランドからアメリカ行ったりとかしてて、なんか撃ち殺されたらどうしようとか思いません？
だって、舐めない方がいいよっていうぐらいの組織ですよね、代理人が。
そう。ほんで、いっぱい部下がいるっぽいんですよ。
だってわざわざアメリカからニュージーランドまで訴えに来るんでしょ？
うん。
っていうことは、まず金は相当あるってことよね。
うん。あるし、そのビデオとかいっぱい撮ってるんですけど、その本人の影が全く見えないわけですよ。なんか、出演していろいろやるやつがいっぱいいるっぽいっていう。
闇の組織すぎるな。
そのスタジオとか行って、そのスタジオの出入りとかをずっと見張ってるんですけど、
うん。
あれあのビデオに出てきたやつだ、みたいな。あの代理人の乗ってたやつだな、みたいな。でも、そのボスらしきやつが全く見えないっていう。
面白い。
あの、ネットフリックス1ヶ月、あの、体験、会員入って見る価値ありですぜ。
皆さんぜひともね、あの、くすぐりを見て、
はい、
モテラジ公認くすぐり映画。
もうほんまね、怖すぎですね。ああやってなんかあの、事件に首突っ込んでいくやつって一番強いかもしれないな。まあ、たまに殺されますけどね。
だから素直なやつが最強なの。
いや、素直なのかな、あれは。いや、素直やったら、いや、もう、すんませんって。もう作りませんって。
何なんでしょうね。
映画作んなって言われたから、とりあえずブログの記事したとかって、すごいじゃないですか。
すごい。バイタリティがある。
脅されてますとかって。
うん。
で、まあ、これくすぐり見たし、もうあとは適当にネットフリックスとかっていうのを堪能してみようかなとかって思って、どんなのなんやろうって、アマゾンプライムとだいぶ違うな
って。1ヶ月間無料期間が過ぎて。
いや、だから、キャンセルできるって言ったじゃないですか、キャンセル、事前キャンセル。
でも、多分1ヶ月ぐらいもう一回来るんですよ。本当にキャンセルしますかって。うん、あ、でもこれ、ちょうど見たかった。1ヶ月ぐらい、
なんかね、ネットフリックスって、ドラマが得意なんですって。
ほうほうほう。もう地獄じゃないですか、それ。アメリカのドラマとか絶対に面白いから地獄でしょ。
ドラマが、なんかもう、とにかく、もう得意なジャンルで、長いじゃないですか、ドラマって。
うん。
だから見始めたら続きが見たいから、もう一ヶ月もう一ヶ月みたいな、そういうのが狙いやから、自信あんねんて。
うん。
うん。そういうのに、もう一回入会取り消そうとか。
うん。
で、だって、体験入会キャンセルとかってやるじゃないですか。
はい。
いつでもアカウント復活できますってメッセージ。10ヶ月待ちますみたいな。
10ヶ月も待つ
復活可能ですって。
いい人じゃないですか。それに控えマクドナルドは裏とか出すからね。信じて送り出したダブルチーズバーガーが。
でも確かにね、月950円とかって1ヶ月だけ入ってまたキャンセルとかも面白いのかもしれないなとは。
だってくすぐりって映画さ、ネットフリックス入ってても分かんなかったでしょ？
分かんない分かんない。
っていうことは、もっと面白い映画あるかもね。
いや、ほんでですよ。
ほんで。
てっちゃんがくすぐりって言ってくすぐり見たでしょ？
うん、
で何気なくネットフリックスの画面で検索してたら、
うん、
あるんですよ、ジョーズが。
嘘？
いや、ほんと。
え、ジョーズ87復讐編。
いや、ワン。
あ、見たいっていうか、俺見たんだけど、もう一回見て、また見て。何回見たかな。
僕、夜中に
見た？
くすぐり見て、で、寝る前にちょっと検索しとくかとかって検索したら、
うん、
ジョーズが出てきて、しかもですよ。
うん。
吹き替え版って。
え、吹き替え版って狭間道夫版？
いや、違う。
あ、もう一個の方。
谷なんとかっていう人がロイ・シャイダーやってて。
うんうん。
で、リチャード・ドレイファス海洋学者を、
うん、
堀内健雄がやってて。
うん。
で、船長。
はい。
ロバート・ショー。
加護の船長。
あれを、宇津美健治が。
っていうかなんか凄 すぎない。でも、狭間道夫バージョンしか俺は吹き替え見たことないな。
え、だから、これ知らなかったバージョンやから。
うん。
え、って思って、まあ、とりあえず、懐かしいなと思って上手。
ちょっと再生するじゃないですか。ちょっと再生できるっていうね。
ほんで、ちょっと再生するじゃないですか。
はい。
気づいたら、リチャード・ドレイファスと、
うん。
ロイ・シャイダーが、うん。板切れでバタバタバタバタ。ほだほだって、沖を目指して。
なんだっけ、最後のセリフ。英語版だったら、You are fuck me みたいなこと言うよね。英語だったら。でも日本語だったら、
うん、
くたばれやがれ、クソ野郎みたいな。
ね、最後まで見てしまった。
You are fuck me みたいなこと言う。最初が最後まで面白いよ。だって、ダーレン、ポカポカポカポカ。
ね、思ったけど、
うん、
やっぱ改めて見て思ったけど、
もう見てほしかった。俺、豚尾さんにジョーズを見てほしかった。
もう何年ぶりか分かんないんですけど、しかも日本語吹き替え版で見たから余計面白かったんですけど、
うん、最強の声優で。
宇都宮健児が演じてるとですよ。
うん。
船長、ほんま気違いやなって思うし。
船長、気違いよ。
ほんま、気違いで、宇都宮健児の吹き替えもまたいい感じで。
うん。うん。
やし、もう、上手に何が良かったかって、冒頭、やっぱ奔放な若者がいるじゃないですか。
はい。
奔放なヒッピーみたいな若者がなんか、キャンプファイヤーみたいなのしちゃってるじゃないですか。
うん。
で、その中で、もう私を泳いちゃおうかしら、みたいな。
今の時のと一切変わらないっていうね。
で、俺も行くからって、あんな、服が脱げねえよって、すぐ行くよって、早くいらっしゃいとかって言ってるんですよ。
うんうん。
こんな奴が真っ先にあの、餌食になるってみんな大好きなパターンじゃないですか。
しかも音楽が、たーん、ポポポポポポって海面のが、あと海中の。
あのね、これ、ありとあらゆるホラー映画が、もう、これは絶対入れますよね。
うん。しかもそれサメでやるんだよ。
うん。でもそれ、スピルバーグが多分このパターンをむっちゃみんなに植え付けたと思うんですけど、
うん。
天才だなと思った。
だって海ではしゃいでる時点でもう今で言えばパリピなんで。
で、みんなその、死んだ方がいいとかって思ってる。
そうそう、海に行くやつなんて死んだ方がいいって。海でこのイエーイってやってる奴ら、ビキニとか、
うん、
それ裸とかで。
で、無残に殺されるって時点で、もうこの映画最後まで見たくなっちゃうじゃないですか。
スカッとするって。で、人間のエゴ出まくり。
エゴ？
そう、市長に、やめるんだ今すぐ海を閉鎖しようって。君、何を言ってるのかね。
でね。
見たまえって。
あ、これスクリューだなって。
うん。
あの、スクリューに巻き込まれてる可能性もあるだろうみたいなこと言い出して、
うん、
で、海開きはするとかって言ってね、うん、で、海で泳いでる時にリチャード・ドレイハスがなんとなくやっぱり見張ってるわけじゃないですか。
はい。
なんとなく。
うん。
その時のあの、なんていう、ミスディレクションというか、あの、客に対する撹乱。
うん。
あれも天才やなと思ったのは、
うん。
海に、犬と、
うん。
ババアと、
うん。
子供と、
うん、海とババア、うん、海とババアと犬と子供と。
子供とはなんかね、あの、これ見よがしに、こいつやべえなってやつしかいないんですよ。
まあ、海開きですからね。
その、犬とババアと子供っていうね、なんか頼んない奴らじゃないですか。
うん。
それをカメラでバンバンバンバン交互に映していくんですよ。
はい。
見てる僕らは、誰だって。
誰が食べられるんだって。
いや、ババアはこれ引っ掛けやな、みたいな。
うん。いや、子供か。いや、しかし子供はかわいそう。
そう、子供はちょっとやっぱ外してくるんじゃないのか。え、じゃあやっぱりちょっと犬が、みたいなことを思ってて、うん、その、飼い主が、あれって犬がいないみたいな。
やっぱ犬かって。
そう。やっぱ犬か。あ、やっぱ犬あたりが一番だと
無難か。
無難やったか
な、
ね。でもワンちゃんもかわいそうやけどなとかって思ってて、油断しとったら、
うん、
子供がギャーみたいな。
うんうん。
いや、あそこの、この、なんちゅうか二段、まず三つぐらい選択肢出しといて、一つを片付け、安心させた後に一番見たくないみたいなシーン、
うん、
しかもスピルバーグの映画で珍しく子供が血まみれになって死にますもんね。
かわいそうよね。
ギャーって。その前になんかあの一瞬、いや何もなかったんかなみたいな、
うん、
外し入れといてあれですから、もう本当に考えて考えて考えて考えて20代の監督のやるこっちゃないよね。
あれ20代なの？
はい、はい。
天才か。だってあの、ジョーズが出るときがあの音楽鳴らないんですよ。
それも後になってあの解説とかでわかることじゃないですか。
はい。
で、見てる方はわかんないじゃないですか。
うん。
言うた
ら、だから
フェアプレイ。
今でこそ、
うん、
今だからこそ、そのジョーズを見た後に、
はい。
87復讐編。あの、もう俺も借りてくるよ、じゃ
あ。うんうん。
あの、キュリーパンは絶対に出るのよ。これあの、ニコ動のラストシーンで出たから、もう俺、あ、記憶間違いじゃなかったなっていうのが分かるのよ。
はい。
でもあれが何なのか未だに分かってないっていうのがあるんだけど、
はい。
あとあのセリフ、前半で言った。
うん。
その海が怖いからみたいな。
うん。
潜らないといけない。潜るんだみたいな、
うん。うん。
あのセリフが本当に出るかどうか。
いやーもうね、リチャード・ドレイファスもロバート・ショーもロイ・シャイダーも、出た瞬間そいつがどんなやつかっ ていうキャラクターがバーンって、あの、うん、黒板ガリガリガリ、ヒーヒーってやって、サメは大ズラが俺に任せない。
豚さんに対するマトリックスな僕に対するジョーズとロッキーみたいな。あ、でも、ロッキーって言うほどジョーズは見てないんだけど。
いや、ジョーズはね、あれ、映画の教科書にも程がありますよね。
だって怖いもん、海が。だってめっちゃ浅瀬まで来るからね、サメ。
あれ、すごいっすよ。あの、ほら、本番の海開きの時に、
うん。
サメが来たって言って、
うん。
実はお調子者のガキが、
そうそうそうそうそう。
あれ、あれも、その後の映画で死ぬほどやりません？
やるし、偽ザメじゃないけど、うん、他のサメ釣り上げて、サメ退治しましたって、うん、大丈夫ですって。
で、その後、サメの腹を裂いて、中から出してみようみたいなシーンあるじゃないですか。
はい。
あそことかも白い液がブワーって出てきて、これはなんか、この魚で、とかって言って、リチャード・ロイハーズボンボン投げるじゃないですか。
はい。
あんなシーンとかもなんか、むちゃくちゃドキドキしません？
しますね。
で、ああ、これメキシコから来たやつだな、とかって言って、
うん。
ナンバープレートがガラーンって。あんなシーンとかも、よう作るなって思うし、三人で冒険に出ますよね。
はい。
で、ずっとロイ・シャイダーが、うなぎがこう顔を出して、ここを通ってとかって言って、ロープの結び方をずっと練習してるんですよ。
はい。
で、その船長が、
うん。
何度も何度もやったら覚えるよとかって言って、で、うなぎがこうでとかって、できたとかって言ってるんですよ。
うん。
って言ったら、ロバート・ショーが何も言わずに、
うん。
フックをこう、体にベルトを巻き始めてガシャッ、ガシャッって。
うんうんうん、
えって。
うん。
何も言わずに戦闘が始まってる感じ。
男たち3人による。
そう。もうガシャッって。えって。来たぞって。
だって冒頭がやばいもん。
うん。
上手。なんか冒頭になんかめっちゃ肉投げるじゃん、初めから。
はい。
なんか全然関係ない奴らが、海で。
はい、はい。
で、肉投げてやってるときに、
はい。
後ろ向いたら、はい。肉投げてるときにサメがブワーって出るじゃん。
はい。
で、おおってビビって、
はい。
おぉ、サメじゃんと思ったら、
はい。
えって。ちょっとおかしくねって、でっかくてタバコ吸ってて、
うん。
で、船内に戻ってきて、
はい。
多分言ったセリフが俺が覚えてる限り、
はい。
おい、船よりでかい
って。そう。この船じゃ小さすぎる。
そう、そう、小さすぎるみたいなこと。えって。
うん。
いや、違う。でかい。みたいなオープニングだったと思うんですよ。もうあのシーンが痺れる。屈強な海の男たちみたいなのよ。
はい。
もう何十年も海に入ってきて。
はい。
海の肉バーンバーンって投げて。そしたらサメがクワーってきて。え何みたいな。ユーマをネッシーとか宇宙人見たみたいな感じで。え、でかいって。
ね、僕が見た吹き替え版が多分、ブルーレイ版が出た時に撮った吹き替えらしいんですよ。
はい。
2005年ぐらいですかね。
あ、結構新しめなんですね。
そうそうそう。だから、内海賢治が死ぬ前ですよね。
あ、遺作ですな、じゃあ。
そうですね。晩年の作品でよう、これ撮ったなって。もう内海賢治もノリノリですしね。
あ、アポロみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。もうほんとね、あれ見たら、この人頭おかしいなって、その船長が。
うん。
すんごい頭が、本当にこんなんと一緒に冒険行って大丈夫かよっていう。
でも頭おかしいやつと一緒に行かんと、あんなサメ、退治できないからね。
ほんで、俺に任しとけって。
うん。サメなら何匹も買ってきたみたいなやつ。
そう、で任しとけって、それ以上演じて焼けちゃうよって言うんですけど、
うん、
黙ってろって、俺今かしらってほんまに焼けるんですよ。
そうで、ドラム缶もいっぱいサメにバシューンってやって、一つって。
そう。
二つみたいな。へへへ、こいつやべえぜ。
そう。でね、その時に、樽を二つ付けたまま、ジョーズは先行するわけですよ。う
ん、はい。
その瞬間今まで、自信満々やった船長が、
うん。
こいつは化け物だって。
だって、
こんなん見たことね
え。オルカコよりでかいんだよ、サメ。はい。あのね、まだジョーズ見たことない人がいるといっぱい思うんですよ。
はい。オチは言いません。
めっちゃでかいです。あのね、水族館とかでサメ見たよとかって言うじゃないですか。
はい、
あと YouTube とかでサメの動画とかで結構あるじゃないですか。はい、あれのかける20倍ぐらいでかいです。あの、ジョーズ2に至ったらシャチとか食ってます。あの、シャチってね、
はい、
あの、現実世界ではね、
はい、
なんかサメとかナメプレイできるぐらい強いんですよ。
はい、
なぜかと言ったらもう、でかさが違うんですよ、マジで。
はい、
でかさも体重も違うのよ。
はい、
あくば大人と子供ぐらいあるんだけど、はい、あのサメは、あの、シャチが子供。クジラみたい。本当に。でかすぎる上に、
はい、
どんだけ血流しても人間食べるために来る。絶対に、
うんうん。
無敵、無敵。だからあれエイリアンよ。
うん、
マジで。
目がね、目が怖いですからね。
何も考えてない目してる。
でもあれはまあ、本物の魚目もあんな感じなんですけど。
うん。いや、あれエイリアンよ、ほんと。海場エイリアン。だから海嫌いだし、俺宇宙行きたくないし。
あの、後ろに、ロイ・シャイザーの後ろに、ふっと戦場、あの、浮上してるサメがポッておって、
うん。
特に何の演出もなくいるから、
うん。
おーってなる。
いやー、みんなで上手、見たいね。
ほんで、あの、てっちゃんさんが、上手、ジョーズあの、87復讐編でジョーズが吠えるって言ったけど、
うん。
まあ、ワンでも一応吠えてますね。
マジ？
ちょっと、おうおうみたいな。
いや、おうおうどこじゃないよ。87復讐編に立って、うおおおおおって。たぶって吠えるんだって。
多少言ってる、多少言ってる、ワンも、一応。うん、おうおうみた
いな。おうおうって、アシカみたいに。
そう。ちょっと演出入れたっぽい。
入れたな。
うん。
ブルーレイに立って入れたな、多分。
うん。で、なかなかね、映像とか、もうやっぱり、凝った映像入れますよね、やっぱり。なんか。
いや、だからなんかね、あの、モテラジではね、うん、そういう、その、白黒に行かないぐらいの、
うん、
ちょっとした古い名作映画を一本ずつ上げていきたいですね。あの、うん、まだみんな見てないだろうっていう。
本だったらの、ジョーズ見るじゃないですか。
はい。
もうそういうあのね動画サービスやったらもう必ずなんですけど、
うん、
見たら関連動画みたいな出てくるじゃないですか。
はい。
だ関連映画が、
うん、
ネットフリックスサメ映画死ぬほど多いんですよ。
クリッターとか。
いやクリッターサメじゃないでしょ。
いやだからあの今さらクリッター。
クリッターあるかどうか知らないけど、僕とりあえずシャークネード見ましたよ。
あの、竜巻のやつ？
そう。あの、
これ、俺も見た。
これなんか、妙に話題になってたなとかって思って見てない
よ。俺全然面白くなかった。
僕は面白かった。
面白かった。
なんかその冒頭からいきなりあの、よくわからへん、ヤクザの船長みたいなのと、
うん、
日本人だか中国人だかよくわからへんヤクザと、
うん、
取引してるじゃないですか。
うん、
船で。もうそっから面白かった。
じゃあもう、俺には、まだまだサメ力が足りなかったんだな。
だってサメが竜巻で巻き上げられて、で、そのサメが襲ってくるっていう、どう解釈していいのか分かんない映画じゃないですか。
しかも、竜巻の中で戦ったりするんですよ。
竜巻にサメが、あの、巻き上げられたのはいいとして、
うん、
問題なのは、そのサメが、竜巻に巻き上げられたことに何の疑問も持ってないんですよ。
うん。だから、竜巻旋風脚ですよ。
普通、竜巻に巻き上げられて魚がね、
うん、
どっか落とされたりとかしたら、ピチピチピチってなるじゃないですか。
いや、だからあれは、
うん、
あの、七飯にぶっ飛ばされたという、うん、あの、芝千春なんですよ。おって。
うん。
だったらいけるぜって。
で、ボーンって落とされるじゃないですか。
うん。
目の前に人がいるじゃないですか。
うん。
お腹空いててんみたいな感じで食べるし。
いやいや、もう、パクってちゃんと行くからね、パク。
あの、サメに巻き上げられた だ台風に負けられたサメとかいうレベル超えてて、
うん、
なんかあの陸上になんか適応してるサメですよね、あれ。
だからホーミングミサイルみたいなもんですよ。
なんか普通にあの普通に何も溝のないところで平気で人に行くじゃないですか。
廃墟みたいになってますからね。
廃墟みたいになってますよね。もう頭おかしいレベルですよね、あのサメって。
じゃあ次はクリッターにしましょう。
うん。アマツさんあれですよ、人に噛みつくじゃないですか。
うん。
噛みついた上に別のサメがボディープレスかましてとどめ刺すんですよ。うわーって言って
。だからもうそういうところ、いや、
うわーボーンって。
で、武器とか持ってめっちゃサメ、襲いかかってくるカメ、サメめっちゃ裂いたり。
うん、裂いたりとか、その主人公が、その、シャークネードっていうか、そのサメ相手に、むちゃくちゃ大立ち回りするんですけども、
うん、
主人公も主人公で、むちゃくちゃタフですけど、
うん、
人を助けずにはいられないみたいな、なんかよくわからん正義感があって、観客受けする性格してますし、お人よしみたいな。うん、で、かったるいやつどんどん死んでいくし。
うん。そう、味方がガンガン死んでいくのはよかった。
あと嫌なやつとか出てきたらすぐ死ぬじゃないですか。
そうそうそう。あれも、ああいうところは評価したいな、ぜひ。
あとね、あと許せないシーンがあって、サメがこうやって竜巻になって竜巻に乗ってまあ襲ってくるのはいいとするじゃないですか、竜巻にぐるぐる回されてるんやから、は
い
は
い
は
い、まあまあ100歩譲っていいんですよ、100
歩譲って。でそれに対して主人公が拳銃乱射してサメを殺していくんですよ、
うん、
撃たれたサメがね、
うん、
その竜巻に乗ってブンブン飛ばされながら襲ってくるサメですよ、
うん、
撃たれたやつがですよ落ちていくんですよ、
うん、
どういうことってなるじゃないですか。
強い。
いや、サメは竜巻で飛んでるんですよ。
うん。
鳥みたいに、主人公バーンって撃ったらサメが、ヒューって。
うん。
お前が飛んでたんかいって。これサメ飛んでますよね。
いいね。
いや、あれは許せなかった。
いいじゃん。そこ許さんともう、俺全部許せないんだけど。
いや、だから、竜巻で飛んでるって言ってた。
竜巻旋風脚だと思ってって言ったじゃん。
なんで死んだ瞬間落ちんの。
それ言います。
それ生きてても死んでても竜巻でしょ。
それ言います。本当に。竜巻旋風脚だって落とされるでしょ、シャーミー大パンチとかで。
それ自分で飛んでるからでしょ。
サメだってね、あれ、いやあれ、サメたちが竜巻を落ちてる。
あ、だから全然疑問にも思ってないよ、あれ。
そう。
空飛んでても。
みんなでぐるぐるしてんのよ。
あ、みんなでぐるぐるして、サメが竜巻を起こして、うん、やっとこれいけるぞ、みたいな。
だって竜巻って消えるから、普通は。
ダイナマイトで吹っ飛ばされるのは消えないですからね、あれ。
そう。みんなで起こしてるから。
あれ、自分で起こしてるって思わんかったら、
うん、
ボディープレスでとどめ刺すとかないですよね。
ないよ、だってスタンドよ。思い込めてないし、サメだって思い込むから。いける、いける、いける、いける、いけるって、陸いける。
あれ、同じ方向にみんなで回ろうぜみたいな。
息もできる、できる、できると思ったらできるって。
全然息してますよね。
雨降ってる気だよって。あ、ちょっとはい、エラに雨入ったら息できる。
あれ、いろんなサメが出てくるとこは多少面白いですよね。
ああ、ハンマーシャークとか。
そうそうそうそうそうそう。小判ザメみたいなやつ。
うん。そこはちょっと面白い。だからみんなの力なのよ、あれは。
あ、なるほど。みんなの。
サメ界の。
力で、
だって、サメ以外巻き上げられてない
じゃん。そうなんですよ。
だからサメたちの力なのよ。サメたちがみんなで竜巻せっぱーきゃくって。
あれ、カメとかイカとかいろんなやつが混じってたら、
うん、
ああ、大変でしたね、みたいな。
うん、だけど、あれ EX 竜巻旋風脚だから。
あれ、みんなね、あれ、ちょっと最近人間ひどないって。
もう食べるわって。
そう、回ろうぜ。
食べるわって。回るわって。だからみんなもカニとか、ホラガイとかも、
うん、
ちょっと寒さに、ちょっと犠牲になるかもしれないですけど、お願いしますって。赤ちゃんたちは僕たちが責任持って育てますんで。
うん、
任したぞって言って、海海のスーパースターたちが、立ち上がったんですよ。
まあそういう解釈の方が妥当かもしれないですね。で、2とか3とかもネットフリックスにあるんですけど。
じゃなかったら、だって撃ち落とされたサメが落ちない
そう、落ちるからね。
竜巻があるんだったらずっと浮いてるわ。
そう。死体のままね。
うん。じゃないのよ。あの、一人一人が竜巻なのよ。やられたぞーって。
撃墜したらあ
かん。俺らの戦いはーって。負けるかもしれんって。でも一匹でも一人でも多く食べるぞって。みんなでって。だってサメいなくなった。竜巻いなくなったでしょ。
そうですね。なんか、竜巻が消えるとともに
サメが。だから竜巻消えた後、ビチビチしてるサメを仕留めるって映画じゃなかったじゃん。うん、
じゃない。あの、竜巻とともにサメも消えましたね。
そうそうそう。そういうこと。だから竜巻旋風客なのよ。みんなで。
2と3も見んといけんね。
あの、答えがあるかもね。
あとなんかあの、アバランチシャークっていう、なんか雪の中を泳ぐことができるサメ。アイスジョーズやったかな、日本語タイトル。
うん。
雪山にサメが出る映画と、
うん。
あとあの、砂浜にサメが出る映画。
ああ、サンドシャーク。あとは幽霊のサメと、あ、ゾンビシャークだ。
ゾンビシャークはなかったかなぁ。
あと、幽霊のサメ。
幽霊のサメって言われてもな。
あるの。無敵でしょ。
どうすんねん、それ。
だから、どうすんねんってなら。
あと、てっちゃんにね、ここでてっちゃんに朗報です。
朗報。
あの、実はネットフリックスに、ジョーズ4復讐編がある。なんかい
い？パチンを確認するために、980円を。
でも無料。
めっちゃクソ映画って、その、だからその、懐中電灯の謎を探るために検索しまくったら、
はい、
見る価値ないって、上手の名を血に落としたとか言うのに、言うのを、
はい、
痛くなかった。俺の中では上手80の復讐編は、
はい、
いい映画だった。
でも、まあ、そういう人いるからね、あの、13日金曜日、あの、なんか。
だって、軒並みみんな、アンチを、ディスって、うん。
はい。
みんな、その映画通みたいなサイトもあるんじゃないレビューとか。
はい。
なんか、みんな、もう、やべえ。あの、なんか、着ぐるみにしか見えないとか、サメが。やる気ないとか。脚本がもうやばいみたいな。
やる気ないって、だいどこでやる気ないって。
なんかワイヤー見えるみたいな。なんかもう、どう考えても着ぐるみみたいな。サメには見えみたいな。
サメには見えんってひどいな。
ひどい。でも俺の中では結構恐怖映画だったのよ。はい、でもこの感覚って大事じゃない？
なんでしょうね。
俺さ、だからそういうところがバンボシュにも通じてると思うし、
はい、
あの好きな格闘ゲームにも通じてると思うのよ。
まあ、ブラッディーロア2好きみたいな。
それは違うんだけど。
あ、違う、ね。
ブラッディーロア2好きは相当やばいんだけど。
ああ、そうなんや。
あの、だからスパツ X 未だにやってるみたいな。
え、みんな好きやん。
え、だから子供の時好きだったじゃん。
ああ、うんうん。
だから子供の時好きだったのを、未だに見て、やって、ああ、そうだったよな、とか言って楽しいな、っていうのはいいんだけど、バカにするじゃん。
なんか今見たらしょうもないみたいな。
そうそうそうそう。そう、このバカにする気持ちっていうのは、
うん、
あの人間の精神上の、その成長に関しては正しい行為なのよ、多分。
あ、はいはいはい。
わかる。わかるのよ。だって、
うんうん、
経験とか成長とかいうのを踏まえた上で再評価するじゃん。
はい。はい、
だけど、じゃないじゃん。人生っつうのは違うじゃん。
ほうほうほうほう。
だから逆者が当時面白くなかったんだけど、はい、
うんうん、
今見ても面白くないって言ったら、
うんうん、
ちょっと矛盾するのよ、今の話って。
あ、そう。
え、だって、これ、ジョーズ87復讐編を、小さい時に見て怖くて面白かったって言って、
はい、
今見たらつまんないって。
うんうんうん、成長したってこと。
で、ことになるじゃん、逆者が面白くなったら。
うん。
だから、そうではないのよ。あの、楽しかった記憶に、自分の記憶に嘘つきたくない。
ああ。
だから、ちゃんと、今見て面白くなかったら、今見たら面白くないけど、
うん、
当時はもうめちゃくちゃハマったって。
うん。
って、ちゃんと前を向いて言いたいんだけど、
はい。
なかなか言えないのが、今の現状よ。
素直になれてない。
そうそう、素直に、素直に、
はい。
だから思った時のことを言えばいいのよ。小学校5、6年の時に見たジョーズ87の主演なんだけど、みたいな。
でもね、
そうじゃん。
例えばですよ。
はい。
それ理由がある場合あるんですよね。
何理由って。
例えば、ジョーズ87復讐編を当時、てっちゃんテレビで録画したやつ見て面白かったっていうのがあるとするじゃないですか。
はい。
で、仮に今度ネットフリックスで、ジョーズ4、今、ジョーズ4ってなってるんですよ。
なんかムカつかんそれ。
ちょっとムカつくんですけど。
全然俺に来てないけど、そういうメール。
そうそう。この次からジョーズ4と改名させてもらいますんで。
タイトルの意味分かってる？で、暖かい海に北条さんが来ないって言うから引っ越したのに来たんだよ。
うん。
暖かいのに。
うん。でも、ジョーズ、復讐編だけは一緒なんで。
あ、ジョーズ4復讐編なんだ。
そう、ジョーズ4復讐編。で、ロッキー5が最後のドラマが消えたのとは交差相性なんですけど。
あ、もう、ひどいよね。
で、とりあえず、ジョーズ4復讐編のネットフリックスで、仮にてっちゃんさんが、見返したとしましょうや、何十年ぶりかで。
はい、はい、はい。
面白くなかったとしましょうや。
はい。
これってやっぱり子供の時はこんなんが面白かったんかな。いや、でも今見たらやっぱりいろいろ、かったるいかもしれんなとかって思ったとしても、でもそれてっちゃんの意識が変わったんじゃなくて、
うん。
映画が変わってる場合がある。
へぇ？
てっちゃんが子供の時に見たジョーズ87の復讐編は、
うん。
そのカットが違うかもしれん。
確かに、多分だって土曜洋画警視庁とか金曜労働省とかを録画してるもん、
うん、スピーディーやったかもしれん。
ああ、カットがね、
カットがその
とか、あと声優とかが違って
た、そう、声優とかも名演技やったかもしれへんし、
だって狭間道夫だもんね、ロイシャーダ。
でもロイシャーダ出てないでしょ自重なの復讐編は。
あ、でもよく出るんですよ当時のイメージ映像で。
ああ、回想みたいな。
そうそうそう、奥さんがよく思い出すんですよ。
よくあるクソ映画のパターンですよね。その出ない
くせに
出る
みたいな。なんか、色あせた映像みたいな感じで、
はい。
You are smile fuck me みたいな、ラストのセリフが何回も出るんです
あと、本気でね、
うん。
数字が多少違う場合あるから。
やばくないそれ。
なんかその映画ってバージョンにくっつくのがあったりとかするじゃないですか。
なんかあるよね、うん。なぜかあるよね。
ほんで、オチが変わってたりとかするときあるんで、下手したら。
うん。あ、そうそうそう。ジョーズ、
うん。
80の復讐は、はい、サメ爆発バージョンがあるらしくて。
そうそうそうそう。
最後は、ネタバレいいっすか ?87 年の映画なんで。最後は、
はい、
船の、はい、一番尖ってるところじゃないですか。
はい、
前の、
はい。
あれでサメ刺すんです
よ。はい。
やばくない？もうそれがやばいんだけど、もう。はい、ガーンって刺した後に、
はい、
そのままサメが、あおーって言って海に崩れていくんですよ、俺が見たのは。
はい、
だけど、懐中電灯が知りたくて、いろいろ調べてたら、
はいはい、
刺さった瞬間爆発するんですよ。ラストだったらしくて、本当は。
はい、
てか、アメリカでも公開では、
はい。
めっちゃ批判受けて、
はい、
静かに落ちていくラストに変わったらしいんですよ。
爆発超面白いです
よ。そっち見たらいいとか思って。
ネットフリックスどうなんでしょうね。
サメが刺されて爆発する、
うん、
最後。
うん。
しかもバーン
って。もう、なんか、そんだけ違ってたら、だいぶ印象違うでしょ、映画って。人って同じ映画見てないかもしれないんでね。
そう、そう。だから、共通認識を高めていきたい。
あとね、例えば劇場公開の時だけのバージョンとかあるから、本気で。
あるな。だって、これもうバキが一番じゃないですか。
え、バキ。ああ、連載。
少年ジャンプバー、少年チャンピオンバージョンと単行本バージョンって全然、なんか違ったりするみたいな。
じゃあ、後で、単行本で読んだ人は僕らの衝撃が分かんないっていう。
そう、セリフが違ったりするもんね。
顔とかも違うもんね。
うん。
あれとかもう相当話食い違うし、二度と単行本にならんでしょうしね。でもありますよ、なんか古い映画とかでも。当時劇場でやったやつが未だに DVD とかならないのなんでなんですかみたいな。
なんかまずい表現があるんでしょうな。
僕が見たのと、いや、もう単にあれですね。
ない。
いや、ないとかではないんですけど、 その、やっぱりソフト出す人がそんなにこだわってへんかったら、アメリカで一番流通してるバージョン買ってきましたみたいなんで終わっちゃったりとかするんで。
なるほど。
そのバージョン違いとかどうでもええみたいな人がソフト化に関わったりとかしたら。でもたまにその、むちゃくちゃオタみたいなやつがその DVD とかブルーレイの企画に関わったら全バージョン収録みたいな。
全バージョン。
うん。もう本気であれですよ。ゾンビとかが最初に VHS でビデオ出た時に、ものすごい批判やったんですよ。
ほう。
映画館で見たやつと全然違うんですけど、みたいな。
うん。
全く違うからね。
全く
?10 分ぐらい長いですからね。
まさかロッキー1でロッキーが勝つみたいな。
もうそれぐらいの衝撃あります。あ、ほんまにね、オチが正反対の映画とかありますよ。
難しいな、うん、映画って難しいね。
勝って終わるやつと負けるって終わるやつとか。例えばアニメ映画の北斗の拳あるじゃないですか。
騎馬一族がラオウと戦う。
そうそうそうそうそう。あれって劇場公開版、ケンシロウが、剣王に負けて終わるオチやったらしいしね。
え、そうなの？
うん。で、
いや。終わるっていうか、なんか、どういうオチなのそれ。
え、ケンシロウが剣王に負けて、でもなんか、命だけは許したるみたいな。
実は互角の戦いだったみたいな。
いや、ラオウがもう一回挑んでこいみたいな、変えるみたいな。
ああ。で、ケンシロウの戦いはまだまだ、これからだって。
そうそう、それでもめっちゃ批判が、不評やったから、
うん、
VHS が出るときに、引き分けに変わったんですよ。
あの
漫画と一緒で。で、そっからもうずっと、その、劇場公開版のやつは幻になってましたからね。
なるほどね。タレレレレレ。
そんなもんなんですよ、なんか映画とかって意外に。
だって北斗の拳のパチンコとかスロットって未だに出てますからね。
何の話やね
ん。いやいや、だから北斗の拳が強えなって、浜野刑事も。
ああ。
未だに出てるんですよ。すごくないですか、声。
え、声？だって神明。
北斗の拳とか。
うん。
もう声優違うじゃないですか、全員。
神明とか出てないじゃないですか。
出てない、出てない、出てない。だって、大塚宝珠がなんと、白露剣の衆。
はい。
なってるし。
あれって、前の時って、ミッターマイヤーの声の人でしたっけ？
なんか違うんですよ。でも、衆の大塚宝珠いいなとか思ったりして。
うん。
あのね、北斗の拳って化け物よ、コンテンツとして。
そう？
え、だって、なんか、ケンシロウはあんまり人気ないけど、ラオウが死ぬほど人気でしょ？
いちご味とか？
なんかすごいもん。
うん。
すっごい、だって、北斗の拳のストーリーみんな知らないけど。
そう、みんな知らないですよね。
みんな知らないけど、そのパチンコとかスロットのせいで、
はい。
みんな知ってるでしょ？ストーリー以外のところは。
え、ボルゲとか詳しいの？
え、ボルゲは絶対に知らない。あー、いい声だーって、俺勝手に今声優してるんですけど。
そう、アニメなんてないし。
ドリルで、
はい。
バットをギリーって、うーって、バットが耐えてる姿をマミヤが見てて涙流すって、
はい、
俺をケンシロウだと思ってみたい。うーって、うーって、あのシーンさ、なんかめっちゃやたらエロくない？あと、その前に、
はい、
マミヤの前で、バットが、胸に7つの傷を自分でつけるんですよ。
はい、
ブチュン、
はい、
あのシーンもなんかめっちゃエロい。なんか、俺が耐えれば、みたいな。リンとケンシロウは、シャース、グーッって、こうやって笑いながら、ガスーって刺していって、マミヤが泣いてるっていう。
てっちゃんもなんかくすぐりに目覚めそう。
なんかシーンやべえとか思って。だって、北斗の拳のラスト、超いい終わり方だもん。
うん、うん、うん、うん。
俺、あんなにね、
はい。
天才的な漫画か知らない。
ほう、ほう。
ドラゴンボールもスカッとした終わりだった。うん、
スカッと爽やか
で、ね。で、北斗の拳はそれを先言ってて、
うん。
悪党とか俺に墓標はいらないみたいなラストだったじゃん。
はい。
キャーってまた。
しかもね、
うん、
しかも最初の村で終わるのが憎いですよね。
憎い、アニメで言えばオープニングが最後に流れるって。
ほんで、最後にここが出会った牢屋で、みたいな。
うん。
うん。
いいよね。あと、班とかって全然関係ないのがいいよね。
チェックメイトだ。
班はなぜ北斗龍拳を習ったのかが一切わからんっていうのがいい。マジで。
もう単に強かったとしか言わない。
はい、あって強かったけど、
うん。あの、
北斗宗家の、なんか北斗龍拳の伝承者としては選ばれなかったわけでしょ？
なんていうか、全然、その、血の、
あの、関わり性ないじゃん。ひょうとか海王とかと。
すぐ身内やったりとかするのに、藩は全く部外者ですからね。
じゃあもう、単純に天才だったってこと？
うん。そう。
すごいよね。だから、北斗拳はね、またなんとか魅力があるんですよ。
やっぱり大乗南拳ですよね。
大乗南拳に魅力は一切ないんです
けど。ありません。アサムですよ。
あの、一切ないんですけど、やっぱりこの前も話したんですけど、はい、の山の不動のこれをって、封印解くときが来たかって、あの、ハードゲームの衣装。
そう。
あれで、あの、防御力と攻撃力がどれぐらい上がったのかがマジで知りたい。
まあ、あの、封印してましたからね。
あの、僕。怒りかけてましたからね、相当。あれつけたことによって何かがどう変わったのか。まあ、乳首はもう相当変わったと思うんですよ、モロカンに。
じゃあ、あの、雲の十座が自ら武具を砕いたことによって、どう捨て身に変わったのかっていう。
無視されなかった、何も。
ラオンもびっくりしてた、自ら武具をって。
うん。で、剣王の服。そばかやろうって。
貴様が最後に望むのを我が将って。
めっちゃ
最大のヒントみたいな。ネタバレみたいな。
で、全員本物だから。だって、あの、めっちゃ女さらってきて。
はい。
あの、銃座。
はい。
なんだよ、全員奥さんかよ、みたいな。
うん。
帰れって言って肉食ってましたからね。はい、あれ結局やる気なかったからね。
うん。
うん。あの、ポーズ。
うん。
部下に対して。
うん。まあ、原哲夫は、こいつは全員ホモなんだって。
うん。
そう思って書けって言ったって言ってましたからね。
ブロンソンに。
いや、ブロンソン絵描かへんから。
あ、ブロンソンが原作か。
そうそうそう。原哲夫がアシスタントに、
うん。
あの、ホモだと思って書いてねって。
それは濃厚な、あ、やつ封印しますわ、山の不動も。
そう。そうじゃないと、あの、盛り上がんないからねって。
うん。
って書いてくる。だから、北斗の拳と、戦意と聖夜と、ドラゴンボールとかは、そう、キャプテンさんまだやってますからね。
キャプテンさんはさ、一個前の世代か、漫画的に。
いや、同じぐらい。
同じぐらい？
うん。
え、その時って何本柱みたいな感じがあった？ジャンプの。
ドラゴンボールがまだ始まってなかったんで。
あられちゃん？
あられちゃんはもう人気が、もう相当、あれですね、収まってた時ですね。アニメ終わってたと思う。
ああ、
終わってなかったかな？ただ、あの、筋肉マンがもうとにかく。
ああ、はいはいはい。
筋肉マン、キャプテン翼。で、ホッタの剣が、あの、ブレイク寸前やったですかね。
アニメ。ホッタの剣ってどれぐらいからブレイクしたの？やっぱあの、ジャキとか出てきたぐらい？
キバ一族ぐらい。
あ、やっぱレイが出たぐらいからか。
あのあたりでアニメ化とか決まったと思う。
やっぱ滝はまだだったんだ。
でもとりあえず、あの時に一巻が出たんかな？
うん、うん、うん、うん。
僕がジャンプ初めて買った時がレイ初登場の回やったんで。
あ、
なるほど。十字剣
切ってもらっちゃう。取り憑かれてる、ずっと十字剣もヌンチャクに。だって俺が初めてジャンプ見たのは、あの、だから、ジョジョの第3部のウンドゥールのスタンドの時だから。
もうまだ、馬王来訪者も始まってなかったんで。
うん。
で、ブラックエンジェルズやってましたからね。
あー、っていうかさ、
はい、
俺のそのウンドゥールの記憶って相当怪しいのよ。
ほう。
年代調べるとなんかね、俺が小学校高学年ぐらいの、
うん、
時にやってんのよ、多分、ウンドゥールって。
僕は中学
でもね、小学校2年ぐらいの時に、
うん、
めっちゃなんかドラゴンボールのごっことかの遊びとかしてて、
はい。
なんかね、記憶が怪しい。 ちょっと調べてみたい。
でも、俺が初めてでもドラゴンボールとジョジョは同じ時期にずっと連載してたからいいんじゃないの？
いいのかな？
いいんちゃいます？アニメもあるでしょうしね、また。
だって、ウンドゥールとか見た後にずっとほれ、ジョジョ見てたから、ジャンプ、はい、読んでたから、その食堂とかに行ったら、ジョジョ1巻とか2巻とかあんのよ。
はい。
で、見たら、はい、違う、これ誰って。
全く繋がんないでしょうからね。
うん、だから。
主人公も何も出てこへんっていう。
これ何の話
そう。いじめの話。
ずっと困惑して、だから、ジョジョ嫌いだったもん。てか、ジョジョとか読んでるやついなかったし、周りで。
三部は流行りましたね。
でもその後よ、ジョジョが流行ったのは俺らの中では、その世代では。
四部は流行
った。とか出て、ようやくオラオラとかやったら、うん、あの、ゲーセンでゲームが出て。
はい。だいぶあった。
だいぶあったね。で、それからちょっとジョジョって面白いんじゃないみたいな感じだったけど、
うん、
もうその時はもうジャンプの後ろの方だったから。
はい。
いや、だから四部何を見ました？
いや、見てない。じゃあ、チラッとは見たよ。
僕、ちょっと何話か見たんですけど。
何話かだけは見たよ。
ね、うん。俺、結構4部ディスってたじゃないですか。
え、そう？ディスってはなかったんじゃないですか。
え？ディスってなかった？
うん。いや、なんか好きみたいなこと言ってませんでした
っけ。好きだけど、俺の中では、その、ジョジョの部で言えば、
うん、はい。
あんまみたいな。
うん。
だけど、アニメで見てめっちゃ面白かった。
どこの辺が面白い？
あの、イタリア料理を食べに、とかも面白かったし、じゃんけん構造もめっちゃ面白かったし、
はいはいはい、
あいつは出すと。
うん、
あと、猫草の時とかめっちゃ良かったし、
はい、
あれ、ジョジョ4部って面白いんじゃないのって。
まあ。
なんか、そうなってくると、俺結構ジョジョ第5部ってジャンプで熱心に読んでた時だから、
はい、
めっちゃ好きなのよ、今誰も。
はい。
でも、なんか思い返してみると、ジョジョ5部って意外といけてなかったのかも、みたいな。
もう人気な、4部から加工していきましたからね。
で、ジョジョ6部に至っては、5部が終わった後、ほれ、結構経ってからスタートしたじゃん。なんか半年ぐらい休んでなかった。2、3ヶ月ぐらい。
なんか休んでた気がするし、タイトル変えられちゃったもんね。
そう、スノーオーシャンって。
もうなんか徐々じゃないですよぐらいの勢いでしたね。うん、
で、いきなりオナニーしてて、
うん、
オナニーが見つかったって、
うん。
ジョリーンって。
そう。マスターベーションがって。
で、糸のスタンドとか行って。
ストーンちゃんもまあまあ好きな、5部よりかは好きなんですよ。
俺も好きなんですよ。実は4部より好きなんですよ。で、なんかやたら書くとか言い出して。やったら急に、いや、5部から言ってたんだけど、覚悟とは、みたいな。
5部のイメージが強いですけどね、覚悟って言ったのは。
だけど、なんか、6部からは覚悟に凄みが追加されたんですよ。こいつ凄みがあるって。なんか、はったり感、みたいな。
はい。
ジョジョの話は止まらんからやめよう。
だヤクザの話やったのがよろしくなかったですよね。
なんか、ドラゴンボールの話よ、やっぱり。見ました、ヤムチャのやつ。転生したの。
あ、第2話を見ました。
見ました。
1話見たし。
ベジータと一緒に、悟空と一緒にベジータ倒してるんですね。で、ラスト。
はい。
こいつ何回か転生してるなって。
そうですね。
ていうか、あの人、うますぎない？
あと1話で終わるっぽいから、
終わる。
全中高みたいな感じでしょ？うん。あれ、あと1話であんだけ広げて、どう終わらすのかなっていう。
結構面白い。
なんちゅうか
そこなめくせに行って最長老に潜在能力引き出されるとか頭いい。
で、潜在能力引き出されて、
あとネイルと。
ネイルに修行つけてもらって、
うん。
で、悟空と一緒に戦って、ベジータを原作ぐらいギリギリ倒すっていうのが、なんか、あれやなと思いました。なんていうか、やっぱり、ヤムチャの限界なんかあって。
そう。
いや、すごいけど、ネイルって戦闘力4万8千とかそんなんじゃないですか。
だから、ベジータワンパンぐらいなんですよ。まあ、ワンパンとは言わんけど、まあ、楽に片手で倒せるぐらいの。ただ、あの時のベジータ1万8千でしょ？
そう。
まあ、余裕で勝てるぐらいの。
だから、ネイルの半分も強くなって、たらベジータとかキュウイ対ベジータぐらいになっちゃうわけじゃないですか。
バーンってやれるっていう。バーンって。だから、変身後のザーモンとはベジータみたいな。
なのに、ギリギリ感があるから、一万数千とかなんでしょうね。
限界まで引き出されて。
限界引き出されて、さらにネイルに修行つけてもらっても、ネイルの4分の1ぐらいの強さなんでしょうね。
うん。そこがいいっす
ね。そこがなんか原作愛を感じますよね。
めっちゃハートが折れてましたからね。
だからあれ、絵ももう相当似せて描いてますよね。
てか今の鳥山明よりドラゴンボールだけですからね。あの人、連載してほしい、もっと。
でも
ドラゴンリーでしたっけ？
なんかあの人の素の絵は似ても似つかない絵ですよね。
なるほど。
いや、というか、ほら、主人公がヤムチャになる前の現世の。
ああ、全然違ってたね、確かに。
だから、あれ、相当時間かけて似せてるんじゃないんです？
ああ、ああ。よかったもんね。この後ブルマと一緒に行ったら俺、みたいな。
うん。
てか、ブルマ可愛いってよかったよね、あれ。
で、最後めんどくさいから、逃げていくベジータ撃ち落として殺してしまったら楽やんとかって思ったのに、
うん。
その後のドラゴンボールのドラマを思い出して、できねえってな
る。そうそうそうそうそう。ベジータって意外といいやつだし、みたいな。
その後のストーリーもだから主人公的に好きやから、潰したくないみたいな。
うん、だってもう、セルがずっと今見張られてるもんね。人造人間編でデータ採取してるし、あの時。
ああ、そっか、それに気づいとけば、最初。
そう、それに気づいとけば、なんか、なんつうの、そこら辺にいるなんか、虫かなんか、データ採取してる何かを倒せてたんですよ。
はい。
っていうのをなんか、トランクスがやってませんでしたっけ？未来に帰った時に。
いや、
今もデータ収集してるんだろうみたいな。
クリリンが潰してました。
あ、やってました。
やってたけども、こっちの世界では遅い的な。
うん、そうそうそう。
で、こっちの世界の、あれですもんね。セルとかの幼虫とか破壊してますものね。
うん、そうそうそう、そうしてるんですよね。あれは未来から来るんですよね、セル。
だから意味ないんですよ。
あ、そっか。
うん。
結局未来から来るんか。
そう、意味ないんですよ。別の次元が、だから大統領と一緒なんで。
ああ、いともたやすく行われるえげつない行為をセルがしてくるわけね。
どっかの次元でセルが出てきちゃったらタイムマシンで絶対来るから、
うん、
人造人間いる世界に、
うん、
意味ないんですよ。
なるほど。
まあそんな感じでね、来週はまたジョーズを
87、60
ネットフリックスでジョーズ、ほんまネットフリックス吹き替え多いのがすごいわ。
もうアマゾンプライムネットフリックスラジオ。
まあ僕がフリックス、無料のうちはフリックスの映画も見るやもしれない。
うん。
っていうことで。
延長もする可能性がある。
延長って。
延長っていかんやつって。
画面綺麗ですよね、フリックス。
うん。
HD 動画とかって言ってるだけで。4K?4K? とかにも対応してるみたいですね。持ってないけどね。
お
お。ただその場合、千何本とかって。いや、なかなかいいっすよ、フリックスも。っていうか、フルーとかもいいんでしょうね。
いいでしょう、多分。
でもそんなん入ってったら絶対見られへんからね。絶対見られへんからね。
絶対？
うん。だって、アマゾンプライムビデオだけで僕見る時間が全然取れないくて、もだえてるぐらいですから。そんなわけで。では、また、あ、しまった！
うん。
僕、ここまで話してて、
うん。
大変なことに気づいたんですけど、
はい。
今週、バーベキューの話するって言ってたんじゃなかったか。
バーベキュー、好き好きボーイズ。
いや、バーベキューの話するって言ってたのに。
お母さんも僕と同じ、扉開きましたね。ようやく、扉が来ましたね。
じゃあ、来週はバーベキュー。
もう来週、来週って言いますね。
来週、バーベキューの話とね、
ゾーン開いたね。
なんか言うてましたね。予告を。
そう、ゾーン開いた。
なんかバーベキューとゲイの話するみたいな、なんか。あ、ケロッとよみがえるさん書いてる。ゲイと BBQ ってなんだろう。発展公園で BBQ したら、ソーセージが二度おいしい的なやつかな。ゲイ公言してるモテラリスナーとして話に加わりたいとこですがね。しなかったですよね。
アグリッコでもやってましたもんね、そのバーベキューみたいなやつ。
あ、そう
なの？そう、ゲイのエピ、あの、バーベキューエピソードみたいなや
つ。そうなんや。
必死に肉焼くってやつ。
まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ、今日、今回も別にゲスト
あとは誘い受けのガチムチの先輩の漫画の話とか、しょっぺーかって。先輩、まあ、先輩ホテルどこなんすかって。たくもう、俺んち連れてきちゃった。
その漫画。
ああ、もう、先輩、あの、脱ぎたいんですかって。
え、なんでその漫画、なんでその漫画僕知ってるんやろ。あ、てっちゃんに見せられたんかな。
そう。ギンギンな先輩。
まあ、その辺の。
だったら、クソって。
もうその辺の話は来週、また、しましょう。というわけで、さよなら。
さよなら。